を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
そうですね、まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしててもう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚快適、エアリズムライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章、神の子らの家インド1。私は香港以来の熱狂に見舞われ、毎日カルカッタの街をうろつき回った。カルカッタは特に何があるという街ではなかったが、いくら歩いても飽きそうになかった。チョーリンギー通りのインド博物館へ行き、ジャイナ教の寺院を見学し、至聖タゴールの聖火であるタゴールハウスでも訪れれば、名所巡りの半分は終わってしまう。確かに何があるという街ではない。しかし、カルカッタには、今生きている人間に関わるものならすべてあった。例えば、路上に座り込み、あるいは横たわり、通りすがりの者に手を差し伸べている物乞いには、この地上に存在するあらゆる病が救っているようだった。象のように厚い皮とむくんだ足を持った女。両膝から下は足がなく、差し出す手の指も崩れかかっている男。巨大なサッカーボールを飲み込んでしまったような首をしている女。一日歩けば、また新しい一つの病にぶち当たる。それは私たちが教科書や書物の上でしか知らなかった。そして自分たちとは無縁と思い込んでいたものだった。だが、彼らの前を通り過ぎるとき、この病気に自分がかかっていないのは、単なる偶然なのかもしれないと思えてくる。例えばまた路上には、カラスと一緒に残飯を漁る老婆がいれば、犬に石を何個ぶつけると吠え出すかをかけている子供たちもいる。牛に売り物の青草を盗まれる女もいるし、ネズミを商売の種にしている男もいる。ある時、フリースクールストリートを歩いていると、路上に青草を並べ、数人の女たちが座っているのが目に入ってきた。それが売り物なのだろうということは推測がついたが、彼女たちが手に手に棍棒を持っているのが解せなかった。どういうことなのかとしばらく見ているうちに、ようやくその理由が分かってきた。彼女たちは牛と戦闘をしていたのだ。牛といっても飼い主のいない野良牛だ。肉をあまり食べないインド人にとって、牛乳は重要なタンパク源であり、雌牛は大事な財産だが、役に立たない雄牛は餌を消費するだけの厄介者になってしまう。だからといってヒンドゥー教における聖なる動物を殺して食べるわけにもいかない。そこで哀れな雄牛は町に放たれ、野良牛として生きていかざるを得なくなるのだ。 青草売りの女たちの周りには、その野良牛が十数頭、ぐるっと取り巻いている。そして、隙あらばと青草を狙っている。彼らも人間と同じようにひどく飢えているのだ。路上の青草売りの女たちは、飢えた野良牛が近づいてくると、手にした棍棒を振り上げる。それは聖なる神の使徒に対する仕打ちとも思えないが、背に腹は変えられないのだろう。牛が青草を狙って接近してくる。女が背中のあたりをぶったたくと、その周辺の二三頭はゆっくりと後退する。だが、他の牛は動こうとしない。
ああ！
別の女が叫び声を上げる。一頭の牛がかなりの速度で突っ込んでくる。女は棒で殴るが、その牛も決死の覚悟らしく、殴られるに任せ、青草を一口せしめて、ようやく逃げていく。女は悔し紛れに牛の尻を叩くが、減った青草はどうしようもない。いくつかに分けてある小山から、青草を少しずつ持ってきて埋め合わせをし、カモフラージュをする。もっとも、牛の世界にも強者の論理は貫徹しているらしく、いかにも小柄で弱々しい牛は、突っ込んでいくこともできず、ただ殴られる役目に甘んじ、強い牛が落とすバラ草を一本、二本と拾って食べることしかできないのだ。おそらく、彼女たちと牛たちとは、毎日このようなことを繰り返しているのだろう。殴られ、逃げ、取られ、殴る。まさに戦闘だ。しかし、こうしたそれぞれの生存をかけた激しい戦闘にもかかわらず、彼女たちと牛たちとは不思議な共存をしているようだった。また別のある日、バスに乗ってどこかへ行こうと思い、マイダーン公園の外れにあるターミナルで待っていた。ところが、来るバス来るバスどれも満員で、タラップに足をかけることすらできない。インドの若者たちは、それでもドアにしがみつくようにして乗っていくが、さすがにそのゲートは真似できない。バスに乗るのを諦め、マイダーン公園の中を通ってサダルストリートへと戻りかけると、ヤシの実のジュースを売っている男がいた。喉が渇いていたので、一個もらうことにした。男は大人の頭ほどもあるヤシの実を取り上げると、鎌によく似た刃物で、実の先端を器用に削り、穴を開けてくれた。そこに口をつけてごくごくと飲み干す。インドではヤシの実は値段が安く、中のジュースも大して味がないので、ほとんど水代わりに飲まれている。私もよく飲んだが、鎌の手さばきの鮮やかさと、飲み方の豪快さから想像するほど美味しいものではなかった。 氷でも浮かして飲めば別なのだろうが、生ぬるいため、ヤシ独特の油臭さが舌に残ってしまうのだ。が、とにかくそこでヤシのジュースを飲み、一休みして再び歩き出した。強烈な日差しにうなだれている花壇や芝生の間を抜け、公園内の通路を歩いていると、不意に目の端に引っかかるようにして見えたものがある。柵の中の黒い地面がうねるように動いたのだ。地震のはずはない。地面が動くなどというのは尋常ではない。暑さにやられたのかもしれないと思い、そのまま行き過ぎようとして、何気なく振り返った。見ると、そこは花も芝もなく、黒い地肌がむき出しになっている。掘り起こされたのか、あちこちに穴が開き、土が盛り上がっている。新たに芝でも植え直すのだろう。地面が動くなどというのは気のせいだった。そう思い歩き始めようとしたとき、柵のこちら側から中に向かって、何かを投げ入れようとしている初老の男性の姿が目に留まった。それが何かはすぐわかった。彼から少し離れたところに、柵を背にしてピーナッツを売っている男がいたからだ。なるほど、ピーナッツか。二三歩行きかけて、しかし一体あの初老の男性は、何だって土くれなどにピーナッツをまいているのだろう、と不思議になった。振り向くのとピーナッツが投げ込まれるのが同時だった。ピーナッツが地面に落ちた瞬間、私は全身に鳥肌が立つのを覚えた。地面に開いていた穴という穴から、何百、何千というドブネズミが走り出してきたのだ。ネズミたちはピーナッツに群がり、奪い合い。やがて餌にありつけたネズミも、ありつけなかったネズミたちも、一緒になって柵の中を駆け回り始めた。ドブネズミの大群が柵の中を闇雲に走っている様は、まるで地面が動いているようだった。しかし不思議なことに、ネズミたちは中をぐるぐる回っているだけで、隙間だらけの柵の外に決して出ようとしない。ひとしきり動き回ると、ネズミたちはまた穴の中に駆け込み、姿を消した。私は呆然としてその場に立ち尽くしてしまった。初老の男性がピーナッツを投げ入れると、ネズミの大群はまた走り出てきて、駆け回り、また消えていく。何十分もそうして時間を潰していた彼は、ピーナッツがなくなると、つまらなそうな顔をしてどこかに歩き去った。しかし、私はそこから離れられなくなってしまった。じっと見続けていると、ネズミたちは必ずしもピーナッツを求めて走り出てくるのではなさそうだった。地下の空間に比べてあまりにも数が多いため、押し出されるようにして、外に出てきてしまう。 そしてしばらく駆け回った後で、また別の穴に向かって突進していくようなのだ。一匹の後に何十、何百ものネズミが続く。中で何が行われているのかわからないが、しばらくするとまた弾かれたように飛び出てくる。それでも、時としてネズミたちの動きが止まることがある。すると、背を向けてぼんやりと遠くを眺めていたピーナッツ売りの男が、そのままの姿勢で背後にピーナッツを放り投げる。わずか数粒のピーナッツがネズミたちの動きを活発にし、地面は再びうねり始める。通りすがりの人はその様子を見て、男からピーナッツを買い、ネズミに向かって投げ入れるのだ。私は香港で病害に初めて遭遇した時のように、体が芯から熱くなってきた。
マキタスポーツです。
藤川島です。
三橋達夫です。
東京ポッド許可局。
東京ポッド許可局のオリジナルそうめんを今年も好評販売中です。
ありがとうございます。
あの、我々実はそうめん業者なんですね。
そうです、これ本業で
したから。
で、その仕事の合間におしゃべりしてるのをラジオで流してるっていうことなんです。
いや、この暑い夏もそうめんがね、食べることができる季節だと思えば、
そう、
ちょっとやっていける。
僕なんか最初そうめんの魅力全然分かんなかったところからスタートしてます。
ハマったもんな。
今1キロなんかあってもなくなっちゃうからね。
はい、長崎県島原特産の高級手延べそうめんです。許可局そうめんね、今年も暑い夏、お中元などにもぜひご利用いただければと思います。これ腰が強くて本当最初食べた時びっくりしました。
正直言うよ、これそうめんってどれも同じだと思ってた。違うんだよね。
そうなんだよ
ね。うまかった、本当に美味しい。
お買い求めなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ情報をご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の